おはようございます。5月5日第3礼拝を始めます。前奏に耳を傾け、心静かに礼拝に備えましょう。教会福音賛美歌491番を賛美いたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。この世のすべてを作られた神様、5月になりみずみずしい新緑が青空に映え、道端に咲く花々が美しい季節になりました。しかし変わらず世界には戦争、紛争があります。終わりが見えない中、苦しみ痛む人々がいます。その姿に心を痛めていても、私たちも自分の物差しで人を判断し、自分の意にそぐわないと切り捨て、平和を望みながらも人を傷つける矛盾の中にいます。神様から与えられた知性や知恵を人を裁くために用い、理解し合うように与えられた言葉で人を傷つけます。神様、私たちを憐れんでください。傷つける言葉ではなく、愛と理解のために言葉を、神様から与えられた知恵や知性を平和を作り出すために用いることができますように。 神の子であられるのに、人として生まれ、人を癒し、憐れみ、とことん愛してくださったイエス様に習うものとさせてください。平和を作り出すものとならせてください。今日礼拝を持てる幸いをありがとうございます。私たちの心を柔らかくし、神様の御言葉を素直に聞くものとさせてください。礼拝に集われているお一人お一人の祈りと合わせ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。イエスキリストがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。とても夏を感じるような天気となっております。また皆さんともにこのように礼拝を捧げられることを感謝です。御言葉に聖書に聞いていきたいと思いますので、聖書を開きなってください。引き続いてエペソ人への手紙を見ていきます。新約聖書エペソ人への手紙4章21節の御言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙4章21節の御言葉です。お読みいたします。エペソ人への手紙4章21節。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。もう一回お読みいたします。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。使徒パウロは今読みましたこのエペソ書4章21節で、本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストについて教えられているとすればと言いながら、これまであなた方が聞き教えられ知っていると自覚しているキリストは果たして聖書の語るキリストでしょうか。それともあなたがこうあってほしいと願っているあなたの中で作り上げた独自のキリストでしょうかと暗に問うているような気がいたします。もしあなた独自の思い描くキリストだとすれば、異邦人つまりキリスト者ではない人々と変わらない虚しい心で、知性において暗くなり頑なな心とともに、無感覚であるにもかかわらず、無感覚であることにも気づかずに、公職に身を任せたようなご利益期待型の信仰、ご利益期待型の信仰、また生き方になってしまう恐れがあるので、キリストがどういう方であるのかをしっかりと知る必要がありますと、鋭い霊的洞察力を持って使徒パウロ先生は説き進めておられます。では果たして私たちが聞き、教えられて知っているキリストとはどういうお方でしょうか。皆さんにとってイエス・キリストはどういう存在でしょうか。今日の週報に挟まれている月報恵み5月号の関東言にもこう書きましたけれども、 私自身にとってのキリストは Christ in me という賛美の歌詞に表現されているように思います。28年前アメリカにいるときに大学生のためのバイブルスタディで歌った賛美曲です。歌詞がスクリーンに出ますのでご覧になってみてください。上手ではありませんけれども一度私に歌わせてください。 Christ in me is to live, to die is to gain. Christ in me is to live, to dieTo gain. He's my king, he's my song, he's my life, he's my joy, he's my strength, he's my sword, he's my peace.He's my Lord. Christ in me is to live, to die is to gain. 日本語に訳した歌詞が出るでしょうか。大切なものを与えるために死なれたイエス様が生きて私のうちにいてくださる。大切なものを与えるために死なれたイエス様が生きて私のうちにいてくださる。イエスこそ私の王、イエスこそ私の歌、イエスこそ私の命、イエスこそ私の喜び、イエスこそ私の力、イエスこそ私の剣、イエスこそ私の平和、イエスこそ私の主。至って聖書的な歌詞だと思います。そしてこの歌詞にある内容が私にとってのイエス様だと思っております。永遠の命、神の子としての身分、神の国の相続、罪の許し、神を知るという知性などの大切なものを与えてくださるために死なれ、そして今は天の御国の父なる神の右の座に座しておられると同時に私のうちに住んでいてくださる方であり、私の王であられ、私の歌であられ、私の命であられ、喜びであられ、力であられ、剣でもあられ、平和であられ、主であられます。イエス様が私の王であるので、私にその方が死ねと言えば死にたいと思いますし、生きろと言えば生きます。戦えと言えば戦いますし、勝てと言われれば勝つための努力をしたいと思います。負けろと言われれば負けます。進めと言われれば進みますし、諦めなさい、捨てなさい、手放しなさいと言われれば諦め、捨て、手放したいと思っています。またイエス様は私の歌であられるので、私にとっての最高の音楽はイエス様を賛美することであり、イエス様を賛美している人の姿を見、イエス様を奏でる音を聞くことです。ジャンルは問いません。ロック、ポップ、ラップ、ヒップホップ、クラシック、フュージョン、民族音楽、ピアノ、バイオリン、エレキギター、エレキベース、ドラム、ジャンベ、イエス様を賛美する楽器、音楽ならば、そのすべてに心が躍ります。私がフラシン学校で学んでいた時に通っていたパサネダ市のレイクアビニューチャーチという教会には、イエス様を賛美する素晴らしい教会音楽がありました。その教会には主にクラシック音楽でイエス様を賛美することを指導する音楽主事と、軽音楽でイエス様を賛美する音楽主事の方がいらっしゃいました。 またこう2000人以上も入るこうものすごく大きな会堂、劇場みたいな会堂だったんですけれども、その大きな礼拝堂の際立つ特徴は、講壇もまあすごい広さなんですが、その講壇の後ろ側いっぱいに設置されたものすごく大きなパイプオルガンがすごい特徴のうちの一つなんですね。で、年に何度もそのパイプオルガンの荘厳な音と聖歌隊とオーケストラと、また軽音楽のエレキギター、エレキベース、ドラムやコーラス、ボーカルなどの軽音楽の楽器や歌い手が一緒に礼拝に出席している会衆の人たちとともに、音楽のジャンルを超えて全ての楽器を用いてイエス様を褒めたたえる賛美が素晴らしくて、心震えるような感動がありました。で、そういう規模の、そういう大きな規模の賛美だけでなく、車を運転しながら、散歩をしながら、仕事部屋で仕事をしながら、一人で口ずさむ賛美にも心が躍ります。恵み教会で歌われる賛美も心に染み入りますね。イエス様が歌であられることを知らなかったものから、イエス様を賛美することに霊魂が喜ぶものに生まれ変わらせていただいたことが感謝で仕方がありません。イエス様は私の歌でもあります。イエス様は命でもあられますから、イエス様なしに死に対する恐れがなくなることはありません。イエス様のことを覚えるならば、死は恐れに値しないどころか、むしろ喜びにさえなります。イエス様が私の命であられるので、死の先を覚え、死の先を想像し、死の先にこそ本当の命を見ることができます。死はもうこれ以上悲しみや終わりを意味するものではなく、天の御国へ、新天新地への凱旋の意味合いの方がはるかに強くなりました。アメリカのとある教会では、信徒の葬儀でタキシードやドレスを着て、おめでとうございますと、コングラチュレーションと召された方の死をこう互いに祝うそうです。すごいなと思いますね。この地上での命をもちろん大切にしたいと思いますけれども、それよりも次の命につながる生き方をしなくてはと思えるようになりました。信仰生活を重ねるとともに、時々この世に対する未練のようなものが自分のうちでこう薄れていることに気づくことがあります。使徒パウロが告白する、私はキリストと共に十字架につけられ、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですという言葉が、私自身の言葉でもあれることを願ってやりません。そしてイエス様は私の喜びです。イエス様が私の喜びであるがために、苦しい時も痛い時も、わけがわからない困難に陥っている時も、足りない時も、迷い悩んでいる時も、神様に叫ぶことができます。言葉にならないうめきのような祈りを祈れることができます。そしてその苦難の中にどんな喜びを隠しておられるのかということを、暗闇の中のほんの小さな一点の光を見出そうとするかのように期待することができるようになりました。どんなに暗くても必ず光があるはずだと思えるようになりました。苦難の意味を期待することができるようになりました。なぜならば、イエス様が私の喜びだからです。十字架上のイエス様が、それでも父なる神様を見上げなさったように、主イエス様を見上げたいと思えるようになりました。イエス様は私の力です。かつての私にとっての力は筋肉でした。そして学歴や経歴や知識やお金が力だと思っていました。でも今は、心の貧しいものは幸いです、悲しむものは幸いです、私のために迫害されているものは幸いです、先になりたいものは皆の後になり、皆に仕えるものになりなさいという、イエス様の言葉に生きられることこそが力だと思いますし、 私自身については弱さ以外は誇りません。キリストのゆえに私が弱い時にこそ私は強いからです。私は罪人の頭です。月足らずで生まれたような小さいものですという使徒パウロ先生の告白か、自分の告白となって生きられることこそが力だと思います。見た目のかっこよさや体の大きさや所有や経験が力ではなく、キリストにあって貧しく悲しく迫害され高慢で弱い罪人であることをいつでも認められることが力であることを知りました。さらにはイエス様は私の剣でもあります。私は小学生の頃から剣道をやってました。そして大学生の頃はアメリカンフットボールを少しかじりました。格闘技やコンタクトスポーツに幼い頃からこう憧れがありました。なぜなら自分の体自体を剣のような武器にすることができ、いざという時誰かとの戦いに勝つことができるんだと。そしてその勝利にかっこよさや強さを覚えたからです。水拳とか邪拳ってご存知でしょうか。水拳や邪拳をするジャッキーチェンに憧れていました。でも本当の勝利は肉体的な、物理的な、社会的な、経済的な勝利ではなく、主イエス様のことを証ししたために人々から石を投げつけられ、主イエスよ、私の霊をお受けください、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈りながら殉教していったステパノのような許す心を持った霊的勝利が誠の勝利であると、バプテスマのヨハネが権力者の間違いを聖書の言葉に従って指摘したことによって首を切られて死んでいった生き様が神から見た本当の勝利であると、イエス・キリストを語ることのできる福音の剣が備えられていることが強さであることを知りました。私が学んだ神学校にの尊敬する指導教官の先生がいらっしゃいましたが、その先生は身長が155センチぐらいで体重50キロぐらいで、僕と比べたら本当ちっちゃい方なんですね。小さな体でしたけれども、その方にはイエスという剣があり、イエス様のくださった御言葉を日々研ぎ澄ませながらその剣を磨いておられたことが印象深く残っております。今でもその先生の生き方を思い出すと、その先生のような生き方ができていないことに申し訳なさが募り、腰を折って深々と頭を下げたくなります。その先生の小さな体にイエス様が剣であられる強さを見ました。そしてイエス様は平和であられます。インドのマハトマ・ガンジーが有名な言葉を残しました。私はイエス様を尊敬している、しかしクリスチャンのことは尊敬していない、なぜならば彼らはイエス様に似ていないからだ。耳の痛い言葉ですね。ガンジーはどういう面でクリスチャンはイエス様に似ていないと言ったんでしょうか。平和を作るという面においてですね、主イエス様は人を任し勝とうとは思われませんでした。主イエス様はむやみやたらと人を責め立てるようなことや陰口を叩くようなことはなさいませんでした。主イエス様は小さな子供を自分の感情や調子に従って叱ったり叩いたりしませんでした。主イエス様は闇雲に私たち罪人を締め上げ苦しめるようなことはなさいませんでした。主イエス様はご自分を攻撃してきた人に対して武器を持って相対するようなことはなさらず、剣を取る者は皆剣で滅びますと警告されました。イエス様は結構な体格だったと思われています。結構な筋骨隆々な人だったと思われています。でもイエス様は肉体的な力に耐えることをされませんでした。 主イエス様はご自分に無実の罪を着せて鞭で叩き、つばきをかけ、拳で殴り、誹謗中傷を浴びせながら十字架にかけた者たちを呪い、復讐し、借りを返す代わりに、その人たちのことを尊く思い、命に変えるほどにご自分よりも優れたものと思ってくださりながら、むしろ彼らのために、父なる神を彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと。許し、愛し、祈りながら死なれました。そして何者をも、何をもってしても壊すことのできない平和を示し、平和をお作りくださいました。主イエスなしの平和はいつか壊れる、ハリボテのような平和であって、羊の皮をかぶったような狼ですね。膨大な武器を隠し持っている現代の国家のような見せかけの平和です。だから聖書の中で父なる神様は御子なるイエス様は口酸っぱく神を恐れ、神の言葉を悟ることを求め続けるならば、あなた方は平和を、平安を生きることができるとお語りになりました。お語りになっています。主イエス様なしに永遠へと続く平和は語れないですし、語ったところでいつの日かその上っ面の平和は古ぼけた色あせた姿をあらあにすることでしょう。クリスチャンはこのイエス様が平和であることを知り、その平和を作り上げようと、イエス様に習おうと努める者たちであるはずです。そして最後に、主イエス様は主です。主の主です。王の王です。神ですね。コロサイ書行ってみたいと思います。コロサイ書1章15節から。コロサイ書1章15節から。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。2章3節。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。 9節。キリストのうちにこそ神の満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。主イエス様こそすべての支配と権威の頭です。万物の創造者です。知識と知恵のすべての宝がこの方のうちに隠されています。そしてこれは宗教的な教えではなく、歴史的事実として時に刻まれ、物事に刻まれ、神羅万象に刻まれ、その事実を前にして、あなたはどう生きるのかと問われてますね。問いますね。聖書に書かれているすべての言葉は思想でもなければ哲学でもなく、誰かが編み出した宗教的な教えや情報でもなく、事実です。歴史的事実を記録し、その事実を前にして、あなたはどう生きるのかと問います。あなたはあなた自身をあなた自身の神として主人として生きるのか、それとも主の主、王の王であられるイエス・キリストがあなたの神であることを知り、その方を主として生きるのかと問います。主なるイエス様のしもべである者たちは、持っていなくてもすべてを持っており、1時間後に何が起こるかわからなくてもすべてを約束され、しもべであるがためにすべてに従い、 従えることに喜びと光栄を覚えます。主イエス様は私たちに大切なものを与えるために死なれ、生きて私たちのうちにいてくださる私たちの王、歌、命、喜び、力、剣、平和、主なるお方ですね。まさにイエス様は、イエス様というお方は信じる者にとって人生そのものであり、生きる理由そのものであり、私という存在の確証そのものであられる方ですね。言葉を変えますと現実です、リアルですね、真実ですし生々しさです。エペソ4章21節、使徒パウロはイエス様のことを真理はイエスにあるのですからと言います。真理はイエスにあるのですから。この真理という言葉のギリシャ語はアレセイヤという言葉ですけれども、このアレセイヤという言葉は真実、事実、現実、リアルとも訳せる言葉ですね。すなわち現実はイエスにあるのですから、事実はイエスにあるのですから、真実はイエスにあるのですから、リアルはイエスにあるのですからと訳すことができますね。イエス様はヨハネの福音書14章6節でこう言われました。皆さんよくご存知の箇所だと思います。14章6節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の妹に行くことはできません。私が道であり真理であり命なのです。でここに出てくる真理という言葉もアレセイヤという言葉です。つまり私が現実です、私が事実です、私がリアルです、私が真実ですということですね。ということは主イエスを知らずに信じずに生きることは現実を生きることにならないということです。宗教は現実逃避だなんてこう言われたりすることがありますけれども、イエス・キリストを知ること信じることは宗教ではないということですね。なぜならばイエス様が現実だからです。ゆえに人の作る宗教だったり、または無宗教や無神論と名乗る信条のようなものは誠の福音の、この聖書の誠の福音を、または唯一誠の神を信じることの模倣であり、人の欲望や願望の世界を胸に抱くために作った非現実的逃避ということになりますね。主イエス様を知り信じることはそんな空虚な非現実世界から実りある現実世界へと引き出される、救出されるということです。旧約聖書に出エジプト記という聖書がありますけれども、この出エジプト記にはイスラエルの民たちをイスラエルの民たちをエジプトの奴隷の身分から神が救い出す、贖い出すという事件が記録されていますけれども、その事件でいくことが私たちに教えてくれる大切なメッセージのうちの一つが、非現実世界から現実世界へと引き出される、救出されるということです。人の作り出した、人の作り出した目に映るきらびやかで豪華絢爛な現実を装った神なしの非現実世界から、人の作り出した目に映るきらびやかな豪華絢爛なものなど何一つない神がお作りになった大自然、荒野という神ありの現実世界に移され、引き出され、助け出された、救出していただいた神なしのファンタジーな世界から、神がおられるリアルな世界へと救い出していただいたということですね。ですけれども、せっかく現実世界へと引き出していただいたのに、イスラエルの民たちは目に映るきらびやかで豪華絢爛なエジプトという非現実世界に戻りたい、 本当の神がいようがいまいが、あの非現実世界に身を置いた方が夢見心地でいられるし、あそこで生きていくための仕事が人生のすべてであった、奴隷ではあったけれども、おいしいものは食べられたし、着るものもあったし、寝床があった、あの塀に囲われた世界に戻りたいと訴えます。ある意味もう中毒のようなものかもしれません。非現実世界に生きることの中毒になっているので、その非現実世界が現実であり、神なしの世界が全てであるかのように体の隅々まで染められてしまっていた。せっかくその中から引き出していただいたのに、その空虚な快楽がこの上ない快楽のように未だに感じられ、また何の目的もなく漂っているかのようなその生活の方がむしろ楽に感じ、中身がありそうでないようなもわっとした不透明さが心地よい、その世界にいつの間にか飼いならされていたようではあっても、その魂の自由を感じない飼いならされた生活が懐かしく思えてしまう。やっぱりまだあの世界には何かがあるかもしれない、心地よかったと思えてしまう。使徒パウロも嘆いた、私たちのうちに住んでいる罪がざわつくんですね。死ぬまでに見るべき映画50選という映画がこうあるようですけれども、その死ぬまでに見るべき映画50選と言われる映画のうちの一つに、ショーシャンクの空という映画があります。ご覧になった方々もいらっしゃると思いますけれども、あの映画の言語、英語のタイトルはショーシャンクの贖い、ザ・ショーシャンク・リデンプションというんですね。つまり、あのショーシャンクの空という映画は実はキリスト教的世界観を描いた映画なんですね。あの僕ちょっと第一恋愛で間違ったこと言ってしまったんですけれども、この映画の中に、こう刑務所の様子がこう描かれているんです。そしてその刑務所の中で長いこと生活をして、出所する人たちがいるんですね。長年の服役生活を終えて、ついに塀の外の自由な世界へと出所して出てくる人たちがいるんですけれども、ところがその与えられたせっかくの自由な世界に心も体もついていけず、トイレ一つ行くのにもいちいち許可を取っていた生活が身に染みついていて、塀の外のその自由な世界に馴染めなくなってしまうんですね。でついには長年過ごした塀の中、刑務所の中の生活が恋しくなってしまいます。かといって再びその刑務所に戻るために罪を犯すわけにはいかないので、結局せっかく自由の身となったのに、その自由を謳歌することができずに自ら命を絶ってしまう元服役囚の方がいるんですね。すごい衝撃的な場面です。皮肉なことに、与えられた自由を謳歌することができないほどに不自由な世界に身も心も染まってしまっていて、むしろ不自由な世界への憧れさえ抱いてしまって、結局不自由に自由を浸透されてしまう。自由に慣れていない私たち人間の何とも表現しがたい哀愁をこの登場人物に見るんです。でこの映画がキリスト教の世界観を描いているということをこう考えますと、イエス様を信じてせっかく自由を与えられたのに、その自由を謳歌できない世のことに縛られたがる罪なる性が、世のものを欲し満たされようとする罪なる性質、世の中の物事で真理なるイエス様を、神様を測り試そうとする気質、そしてついには神様をイエス様を見失ってしまう傾向が私たちのうちにはあるということを教えられているような気がいたしますね。使徒パウロは今 使徒パウロは今エペソ書を持った私たちに、せっかくあなた方は天上のすべての霊的祝福を持って祝福され、天地万物の創造の前からキリストにあって選ばれ、聖なる傷のないものにしようと愛を持って救い出され、神の豊かな恵みによって御国を受け継ぐ神のこの身分を回復した現実世界に戻され、その現実世界を神と共に生きるよう導かれているのに、なぜなおも未だに不義や悪や淫行や貪欲、妬みや殺意や争いや悪巧みや陰口、人を中傷し裁き侮り高ぶり、神を憎み親に逆らい、浅はかで情け知らずで無慈悲な、この世という非現実世界に対する憧れを捨てることができずに、その価値観に惹かれながら生きているのですか。虚しい心で知性において暗くなり、神の命から遠く離れているような生き方から、神と共に生きる、神の言葉に生きる、神の言葉を信じ主イエスと共に霊的現実世界を生きようではありませんかと厳かに進めます。40日40夜断食をされて、聖霊に導かれた荒野で断食をされて、疲弊しきっておられただろうイエス様に、サタンが、悪魔が現れて誘惑をします。そしてそのサタン、悪魔がイエス様を誘惑した言葉や物事のすべては、目には見えないけれども、現実である神の国のことではなく、目には見えるけれどもまやかしのような何かがありそうで何にもない豪華絢爛なこの世という非現実世界のありとあらゆる魅力じみた魅力を装ったものでした。マタイの福音書4章に行っていますね。マタイ4章1節から。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれた荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに使えた。なんだかんだ言っても、おいしいものをお腹いっぱいに食べることこそ人にとっての幸せだよ。ほら、権力って魅力的でしょ。ほら、お金があれば何だってできるじゃん。ほら、空を飛べるとか宇宙に生きるとかってロマンじゃない。人類の文明の粋の極みを目の当たりにすることでしょ。こういうもの全部あなたにあげるから、この世界の王になりませんか。この非現実世界のありとあらゆるものをあなたの思い通りに動かしていませんか、支配していませんかと悪魔はイエス様に迫り誘惑しました。当然ながらイエス様は、そんなこの世という非現実世界のまやかしに全く引きずられることなどなく、神の言葉という現実を、 神が共におられるという現実を、神の御業という現実を、主なる神にのみ仕え、神にのみ仕えるという自由を生きるという現実を宣言し全うされました。ヨハネの福音書8章に言っていますね。ヨハネ8章、皆さんよくご存知の箇所だと思います。8章31節から、ヨハネの福音書8章31節から、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。イエス様が、私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子であり、真理を知り、私という真理が現実があなた方を自由にしますとおっしゃっている通り、イエス様が事実であり、現実であり、真理、リアルですね。イエス様にとどまりながら生きることこそが現実を生きることです。この世の何かがありそうで何もない空虚なファンタジーな非現実的価値観という不自由さを見透かし、その価値観に引き戻そうとする流れから私たちを守ってくれます。イエス様という現実を生きるならばですね、悪魔が画策するこの非現実世界に惹かれやすい私たちのことを思って、イエス様は十字架にかかられる最後の時まで私たちのために祈ってくださいました。ヨハネの福音書17章ですね、17章16節から、17章16節から、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。私は彼らのために私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。イエス・キリストを信じるクリスチャンたちがこの世という非現実世界で現実であるイエス・キリストを証しする生き方をするとき、どうか彼らがミイラ取りがミイラになるように、この世という非現実世界に丸め込まれるようなことがないように彼らをお守りください。イエスというリアルにとどまり続けることができるようお導きください。彼らがこの世という非現実世界にあって神という現実世界を生きられるよう性別してくださいとイエス様祈ってくださいました。私はこうイエス様を知り、こう信じる前まではドラえもんがいたらいいなとか、ドラゴンボールってご存知でしょうか、願いを叶えてくれるドラゴンボールやアラジンの魔法のランプが欲しいなと本当に真剣に思ってました。こう漫画の世界と現実をこうごちゃ混ぜにしながら目の前にある問題をしっかりと見据えることができなかったように思います。目の前にある現実問題を避けて通りたい、なきものにしたい、ないものと考えたいと思いながら目の前にある問題を正面切って見据えながらそこにある意義や意味を見出すことができなかったように思います。もっと言いますと、結局のところ死という現実を前に無力感を覚えていたように思います。ところがイエス様を知ると、目の前にある問題の中に神の御手を、神のご計画を、神の導きという現実を見出すことができるようになりました。見出したいと思えるようになりました。もうこれ以上目の前にあることのためにドラえもんやドラゴンボールや魔法のランプなどのファンタジーに心を馳せることなく、現実であられる神に、真実で 事実で真理であられるイエス様に祈り訴え期待することができるようになりました。イエス様に祈ることが現実ですね。その問題の中に死をもって何もかもなくなってしまう空虚ではなく、神にある意味や意義や宝を見出そうとするようになりました。モーセやヨセフやダビデのような信仰者たちもは、目の前にある問題に対してこの世という非現実世界的解決を試みる代わりに、神という現実なるお方に頼り希望を置きながら、その問題の中に神という現実なるお方を見出していきました。イスラエルの民たちはいつもエジプトに戻ろうとするんですね。エジプトに戻ろうとするんですね。神様がエジプトには戻るなこと、そこが非現実世界だと、私に頼れと。モーセもヨセフもダビデもエジプトに戻るんじゃなくて、神という現実を見出そうとしました。イエス様もそうですね。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られたほどの、その苦しみという問題を、この世への逃避という非現実的解決ではなく、神の御旨、神の御言葉に従って死なれるという、神にある現実を全うされて神の栄光へと入れられました。私の言葉足らずな説明のため、ちょっとこう分かりにくい、少しややこしい話になってしまってますけれども、主イエス様を知り、信じることこそ現実を生きることです。現実を知っているということですね。アレセイヤという真理、現実、事実は主イエス・キリストにあります。キリスト教は教えではありません。事実です。事実を前にしてどう生きるのかと私たち迫られてますね。私たちが聞き教えられているイエス様は真理です。お祈りいたします。神様、あなたは私たちが罪なる世界、エデンの園の東の世界に生きるファンタジーな世界で生きていることを良しとはされず、むしろその中から救い出そうと、引き出そうと、導き出そうと主イエス様を送ってくださいました。そして主イエス様を通して、私が道であり真理であり命ですと語ってくださいました。イエス様、私たちはあなたを知り、現実を知りました。神なしのファンタジーな世界に生きていることを知り、神ありの現実世界、神の国を生きる者へと変えられました。しかしなおも私たちの罪が、私たちのうちにある罪がざわつき、ファンタジーな世界にあたかも何かがあるかのように心惹かれる思いがあります。どうかあなたがその思いを断ち切ってくださり、神と共に生きる、イエスと共に生きる、イエスの言葉に、神の言葉に生きるという現実を生きさせてください。聖霊なる神様、あなたが私たちのうちにいてくださっておりますから、どうか私たちに語り続けてください。現実を語り続けてください。感謝いたします。私たちの真理なる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して、共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌438番になります。ご無理でない方お立ちください。 頭報告の時を持ちます。週報をご覧になってください。今晩もオープン礼拝があります。今晩のオープン礼拝は青年たちが今金曜日から今日まで今日6時ごろ午後6時ごろ帰ってくる予定ですけれども、2泊3日で、ゴールデンキャンプで松原湖に行っておりますので、今日のオープン礼拝の賛美はひむちゃん先生をはじめとする総年夫人の方々が導いてくれます。お越しいただくか、またオンライン配信があるので、ぜひ、ご覧になってください。で、開いていただいて本日の予定が左側にありますので、ご確認ください。今教会学校が行われております。またマナー保護者クラス、ファミリーバイブルクラスも行われております。で、第3礼拝の時間には信仰クラスや成人化入門クラス、英語バイブルクラスがあります。で、午後ですね、午後の集会クラスもいろいろとありますので、ご確認いただければと思います。場所時間をどうか確認ください。で、右が今週の予定です。明日ですけれども、今オンラインで流れてますので名前を読み上げませんけれども、ご夫妻で以前ピスガで洗礼をお受けになりました。病床にありましたけれども召されて、明日清野先生の導きでご自宅の方で家族だけで葬儀を行うことになっております。ぜひお祈り、慰めをお祈りいただけたらと思います。で、総天祈祷会があります。で、水曜礼拝、朝は礼拝堂、夜はピスガで行われます。で、木曜日には霞ヶ浦家庭集会がありますので、ぜひご参加いただけたらと思います。で、金曜日はマナーイジェンの親子遠足、土曜日には定例役員会が予定されております。で、来週の朝の礼拝ですけれども、ゴールデンウィーク青年キャンプの報告礼拝となっております。ユン・コッケン先生がメッセージをしてくださいます。また第3礼拝では、2人の子どもたちの献辞式が行われる予定になっております。で、案内と報告ですけれども、来週久しぶりの、本当に5年ぶりぐらいでしょうか、母の日スパゲティですね。今回は中学生以上小学生以下ともに300円となっております。で、お持ち帰り用もあるようなので、ぜひ期待してください。で、先週一夜サラ先生来てくださいましたけれども、ケニアコイノニアバザーがオープン礼拝の時受付のところで、行われました。その売り上げはすべて、ケニアコイノニア教育センターの活動のために、用いられます。ご協力ありがとうございました。それでは5月の誕生日の方をお祝いしたいと思いますので、5月誕生日の方ちょっとその場にお立ちいただけますでしょうか。ハッピーバースデーと、あと小さなプレゼントをしたいと思いますので、はいはい、ではハッピーバースデーを賛美いたしましょう。おめでとうございます。はいはいはい、はい、それでは2024年のテーマソングを手話を持って賛美いたします。ご無理入れない方お立ちください。 真理はイエスにあるのですから。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた回収一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。アーメン。